聞いていただきましたでしょうか。まあ、今日のね、民族教育だとか、その在日コリアンの教育だけではなくて、例えばそのインターナショナルスクールといったような、あの教育の場でもちょっと考えられないようなね、あの厳しい弾圧だったと思うんですね。特にそのアメリカ軍 の, そ の, この軍人さんがやってきてですね、恫喝するというようなことが、まあ当時行われたんですけどね、どういうふうに思われましたですか。
あの弾圧はちょっと今の想像を超えますよね。ですからおそらくもう軍政ですから、日本政府の上にあの GHQ 連合国総司令部があったという時代ですから、連合国が弾圧の方針を出して日本政府もそれを追従するということであったわけですから、朝鮮人のその抵抗する朝鮮人のサイドも本当に苦労したというふうに思いますね。
各地でね、少しずつまあその対応があの違っていたと思うんですけれども、でもその神戸は特にそのこうあの粘り強くそのこう戦ってますよね。
そうですね。まあ神戸に在日コリアンがたくさんいたということも もちろん大きいんでしょうけども、そういうあの山口とか岡山で、あの金先生がおっしゃってるように、その戦いの流れがその続いてきてですね、その神戸のその当時の学生たち、あるいはその主に青字は守るためにですね、その特にこの長田の地域なんかでは本当に盛り上がったんだというふうに思いますね。
いや、このアメリカの占領軍が弾圧するわけですよね。ということは、やっぱりアメリカにとってその朝鮮学校っていうのが、北からの力に何か関連すると考えると、
まあ、そういうことですね。あの 北の国家というよりも、その当時 の1948年 その民主化運動の中でコリアンはその大きな地位を占めてたし、その大きなグループのが朝鮮朝連ですからね、その朝連が運営しているその学校というのは、単にその小学生が勉強しているというもの以上にですね、あの GHQ はもう目の敵にしてですね、そのこんだけのこと、こんだけの弾圧をしたんだというふうに思いますね。
まあ、それだ、そう、まあ、そういう時代の状況もあると思いますしね。で、当時のアメリカはね、今日のその、こう、なんていうのかな、公民権運動以降のアメリカではなくて、やっぱり白人の、あのアメリカで、アジア人だとかね、黒人なんかのが自分たちのその教育を自分たちでするなんてことは許さないという、戦前の日系人たちの教育もですね、もう一緒にアメリカ政府が弾圧するという、そういうこう、アメリカでの歴史もあるんですね。だから、GHQ はその、まあ、当然、この、まあ、この、在日コリアンの民族教育に対しては、まあ、その非常に否定的な見方を持っていたのではないかと思います。
そうね、そういう政治勢力と政治勢力としてもその朝連を潰すということもあって、またそういう民族教育に対する理解もなかったと、まあ、そういうふうに両方言えるのかもわからないですね。
はい、ではですね、第3回目弾圧への抵抗と GHQ アメリカ占領軍の閉鎖命令を終了いたしましたが、来週は第4回目 4.24 大佐兵庫県知事との団体交渉と学校閉鎖命令の撤回という、いよいよこの永田の話になりますので、ぜひお聞きくださいませ。今回のご担当は
関西学院大学の山中と
神戸学生青年センターの日田でした。